令和2年度町長施政方針第1章。心身ともに健やかに支え合って暮らせるまちづくり。健康づくり事業について骨髄提供者助成事業を開始します。保育サービス充実事業について、蟹江西子育て支援センターの開館日を増やします。第2章、時代につなぐ教育と障害学習のまちづくり。障害学習の推進事業について、文化財保存活用地域計画の策定に取り組んでいきます。青少年健全育成推進事業について、中学生沖縄県読谷村交流事業を実施します。第3章、豊かな環境と安全がもたらす持続可能なまちづくり。ゴミの適正な処理にかかる事業について、スマートフォン向けにゴミ分別アプリを新たに導入します。交通安全対策事業について、住民の交通安全意識を高めるためにより一層の啓発に取り組みます。第4章、誰もが元気に楽しく住み続けたくなるまちづくり。景観形成事業について、蟹江川の須成地区における浸水護岸整備等に着手します。観光振興事業について、新たな地方創生推進交付金を活用して、地域振興の発展に向けた観光産業人材育成プロジェクトに取り組みます。第5章、町民行政の共同と効率的な行政運営によるまちづくり。共同の推進事業について、共同地域づくり支援事業を通じて、各種団体の地域課題の解決に向けた取り組みを推進します。多文化共生事業について、国際交流事業を推進します。行政視察を行いました。4カ所。本所防災館、東京都墨田区、東海大学海洋研究所、静岡県静岡市を視察。新風。視察日、令和元年11月5日6日。視察内容、蟹江町を含む地域における南海トラフ巨大地震の被害想定について等。兵庫県豊岡市役所、城崎国際アートセンター、兵庫県豊岡市を視察。公明党無会派。視察日、令和元年11月20日21日。視察内容、文化芸術振興の取り組みについて。蟹江警察署を視察。議員10名。視察日、令和2年2月18日。視察内容、蟹江警察署の新庁舎完成に伴い施設内を視察。市民プラザ竹府、福井県越前市、石川県金沢市役所を視察。新生会。視察日、令和2年2月20日21日。視察内容、金沢型学校教育モデルについて。写真6枚、それぞれの視察中の様子。常任委員会の審査。3月議会で上呈された案件について、委員会で審査した要旨をお届けします。総務民政常任委員会では、議案12件、防災建設常任委員会では、議案等3件の審査を行いました。 総務民政。表彰条例の一部改正。全員賛成。問い。特別職の非常勤の人はどういう方が対象となるのか。総務課長。9月議会での地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備により、非常勤特別職から除かれた嘱託員、環境美化指導員が引き続き表彰の対象となるように条例改正する。印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正。全員賛成。問い。成年非後見人も印鑑登録ができるようになると解釈すればいいか。住民課長。今までは成年非後見人は印鑑登録ができなかったが、これからは意思能力があれば、後見人と共に来庁していただければできるようになる。問い。住民票の整理で備考欄に記載とあるが、何が変わっているのか。住民課長。外国人の方が住民票の登録をするときにアルファベットで登録をするが、カタカナ表記を希望したときに備考欄にカタカナ表記をすることになる。昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の一部改正。全員賛成。問い。そもそもの条例の意味がわからないので説明を。総務課長。昭和64年1月7日以前に職員だった者に対して適用される懲戒処分の免除等に係る条例である。職員の中にはそれ以前から働いている者がいるので、未だに条例が残っている。問い。対象となる職員は今までいるのか。総務課長。今、認識している中では対象となった職員はいない。議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正。全員賛成。問い。議員の公務とはどういうものか。総務部長。公務上、何かの仕事に行った場合は、すべて対象となる。委員会にお越しいただく行き帰りや、町議会議員として公務上会議に参加される場合は、原則公務災害の適用となる。問い。視察は公務対象か。総務部長。あくまで議員活動の一環として、議長や委員長の指示で出向かれる場合は公務になる。国民健康保険税条例の一部改正。賛成多数。問い。法定外繰り入れを実施している市町村は、来年度以降、保険者努力支援制度の交付金をマイナス評価するとあるが、これについて説明してほしい。保健医療課長。今までは赤字補填の繰り入れをせず実施しているところに対し、35点プラスの配分があったのが、来年度から法定外繰り入れを実施して、歳入の削減の取り組みが進まない自治体には、最大マイナス30点という評価が導入されることになっている。問い。今回の改正のモデルケースでは、ほとんど年金生活者、低所得者でも保険税が引き上げられている。これをどう捉えたらいいか。保健医療課長。年金をもらっている方でも、1世帯 8% ぐらい上がるというモデルを出しているが、標準保険税率と見比べたときに、均等割については高くしたくないという思いもあるので、県の保険税率4万9606円に対し、 4万円で抑えている。その代わり、1世帯あたりの世帯割は標準税率が32,580円だが、35,000円と上乗せした。すべての方にかかる基礎分と後期高齢者分については、標準保険税率に対して抑えた。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正。全員賛成。問い、昨年の10月からの幼児教育無償化に伴う改正だが、内容の説明をもう一度お願いしたい。子ども課長、今回の条例改正については、3歳以上のお子さんには利用料を徴収していたが、それが廃止になり、復職費を徴収することを入れ込んだ。また、3歳未満児については、非課税世帯の保育料が無償化になったことを記載している。介護保険条例の一部改正。全員賛成。問い、昨年の6月議会では、消費税の増税に伴う軽減のうち、半年分を実施した。今回は、1年度分の軽減を実施するということでいいのか。介護支援課長、今回は、1年間の完全実施という理解でよい。問い、蟹江町は他の自治体よりも軽減が進んでいると思うが、元の基準に変わった場合、今後どうしていくのか。介護支援課長、今の段階で明言するのは難しいが、例えば、軽減の率を変えるなど、調整は必要ではないかと考えている。指定・地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例の一部改正。全員賛成。問い、今後蟹江町で特別養護老人ホームはどうなっていくのか。介護保険料値上げに向かう可能性もある。特別養護老人ホームが2つしかないという状況で、どうしていけるのか考えはあるか。介護支援課長、来年度第8期の介護計画策定の年に該当する。地域密着型の特別養護老人ホームの整備も一つの案として投げかけたい。保険料等に影響することもあるので、慎重に審議しながら考えていきたい。問い、基準を緩和することで介護士の不足等も緩和できるのか。民生部長、国は個室を進めているが、介護士にとっては多少室があった方が職員も回しやすい。定時の見回りといった業務については、負担軽減が図られるのではないか。観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。全員賛成。問い、観光協会の事務局をサイトの2階に移動するが、使用料は発生するか。次長兼ふるさと振興課長、行政財産使用という形で観光協会から町に申請し、許可を出すという手続きになる。使用料については無料と考えている。問い、多目的室のこれまでの利用実績は、次長兼ふるさと振興課長、平成30年度は使用件数87件、使用料をいただいたものが28件、免除59件。今年度は使用件数62件、使用料をいただいたものが11件、免除51件である。防災建設。下水道事業の設置等に関する条例の一部改正。全員賛成。問い、会計年度任用職員も 賠償の責任対象になるのか。副町長、蟹江町ではパートタイムを採用している。フルタイムと同様に賠償責任が生じると認識しているが、別途確認し、後ほど返答する。確認後、パートタイム会計年度任用職員も一般職員と同様に賠償の責任対象となる。6月議会の傍聴にお出かけください。日程、議会ホームページにも掲載されています。4日木曜開会、5日金曜、4日の曜日、11日木曜常任委員会、16日火曜代表質問、17日水曜一般質問、18日木曜、17日の予備、24日水曜、閉会。議事の都合により日程は変更になる場合があります。今月の会議はすべて傍聴することができます。傍聴席は役場3階にあります。議会放映。代表質問。一般質問の様子をクローバーテレビで生放送。当日午後7時から再放送も実施。編集後期。2020年も早いもので4ヶ月が過ぎました。広報編集委員会も新メンバーになってから1年が過ぎようとしています。今後も分かりやすい議会だよりを目指していきます。町民の皆様、引き続きよろしくお願いいたします。飯田。寄付行為の禁止。議員はお祭りなどへの寄付やお酒などを差し入れすることを禁止されています。有権者が求めてもいけません。ご理解をお願いいたします。議会広報編集委員会、委員長飯田雅宏、副委員長板倉博之、委員山岸みどり、石原雄介、佐藤茂。問い合わせ、議会事務局、電話 0567-95-1111、代表。以上で、蟹江議会だより2020、5月1日、ナンバー172を終わります。お届けしましたのは、蟹江音訳グループ、音ごよみでした。